Hi everyone, it's Romeo here. はい、皆さんこんにちは。ナラドット FM ロミオシャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラタイムではですね、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオシャナハンと一緒に学び、真の生きた英語を学んでいこうという番組でございます。それでは本日も早速よろしくお願いします。まずですね、前回のおさらいからやっていきましょう。前回、テーマは、今何時でしたね。今何時っていう表現をもとにいろんなフレーズを学びました。4つに分けて学びましたのでね、まず1つ目から順におさらいしていきましょう。まず1つ目、とてもカジュアルでよく使われる今何時です。これが Do you have the time? Do you have the time? っていう表現でしたね。 Do you have the time? はい、直訳しますと Do you have? ですから、時間持ってるっていう、ちょっとよくわからない表現になるんですけども、これで Do you have the time? これで、今何時っていう聞く表現になるんですね。それでは今からリピートしてください。2回ゆっくり読みます。いきます。 Do you have the time? Do you have the time? はい、どうでしたかね。 Do you have the time? まあカジュアルでよく使われますので、ぜひ覚えておいてください。はい、それでは二つ目に行きましょう。前回のおさらい二つ目です。丁寧でストレートな聞き方ですね。これが一番おすすめです。それでは、行きます。 Do you know what time it is? Do you know what time it is? はい、最初に Do you know? と言ってましたね。 Do you know? 今からもうストレートに、わかりますか? What time it is? 今何時かと聞いてるわけですよね。今何時かわかりますか?もうストレートに聞いてる表現で、まあ丁寧ですのでね、今さっきも言ったように一番おすすめです。それではまたゆっくり2回読みますのでリピートしてください。いきます。 Do you know what time it is? Do you know what time it is? はい、質問文ですので語尾は少し上げてくださいね。 Do you know what time it is? はい、丁寧でストレートな聞き方、おすすめです。それでは3つ目。今教えた Do you know what time it is? とほぼ同じ使い方ですね。カジュアルで丁寧な表現です。同じような内容です。それでは行きます。Can you tell me what time it is? Can you tell me what time it is? はい。Can you tell me? って言ってましたね。これは Can you tell me? Tell me 教えてですから、今何時か教えてもらえますかっていう、また丁寧でストレートな表現となります。 Can you tell me what time it is? それではまたゆっくり読みますので repeat してください。参ります。 Can you tell me what time it is? Can you tell me what time it is? はい、以上 Can you tell me what time it is? でした。カジュアルで丁寧な表現です。はい、それでは4つ目に行きましょう。一番まあストレートでカジュアルな表現、学校でね学んだ方も多いと思います。まあ、学校で学ぶ表現というのは一番基本的で分かりやすい表現ですのでね、結構おすすめですけども、今まで教えた表現も、今さっき教えた3つの表現もね、まあ最近の若い人とか、まあ年配の方でも使うんですけどね、いろんな年代で使われる生きた英語ではありますんでね、ぜひ合わせて覚えておいてもらえたら嬉しいんですけども。それではまあ一番基本的なカジュアル表現、行きましょう。学校で聞いたこともあるかもしれません。行きます。What time is it now? What time is it now? はい。もう聞いたことありますよね。中学でも学んだかと思います。What time is it? はい。これ最後ね、now がなくてもいいわけですね。What time is it? だけでもいいわけです。まあ、What time is it now? っていう方もいます。それでは2回ゆっくり見ましょう。Repeat してください。What time is it now? What time is it now? はい。以上、今何時でした。4つに分けて教えました。それではね、先週のおさらいがもう終わっちゃいましたので、本日のテーマに参りましょう。お待たせしました。本日のテーマです。テーマ。延期するの使い分けです。延期する。 はい、延期するっていう表現ちょっと固く聞こえますけどもね。まあ大規模なイベントを企画する場合と、大規模なイベントを延期する場合と、ただの飲み会ね、もう大層のイベントではない、友達同士で飲み会とかね、こういったものを後回しにする場合とでは当然英語の表現も違ってきます。今回は3つのフレーズに分けて延期するを勉強しましょう。はい、それでは延期する、まず1つ目、これはですね、物事をまあ自分の判断で後回しにするとき、まあ今やりたくないから後でね、後でやるねっていう表現です。この表現が put off、 put off という表現を使います。 put off、 はい、 put 置くですよね。で off、 まあカロリーオフの off でございます。 put off、 これで延期するっていう、後回しにするときの表現になるわけです。文章を作りましょう。まず簡単なものから、まあこれが I am putting it off、 I am putting it off、 putting it off、 I am putting it off、 あーもうめんどくさいから後回しにするわって時によく使われる表現です。 Oh, I am putting it off、 もう後回しにするよ、後でするよっていう時ですよね。はいはい、それでは質問文も作ってみましょう。質問文、 Don't put it off, you have to do it now、Don't put it off. You have to do it now. はい、わかりましたかね。Don't put it off. はい、それを後回しにしないで。You have to do it now. You have to do it now. はい、You have to、何々しないといけないという表現でしたよね。You have to do it now. それを今すぐしないといけない。はい、文章全体で言うと、Don't put it off.You have to do it now. 後回しにしないで、今しないとダメでしょっていう表現になるわけです。わかりましたかね。ちなみにですね、この you have to、have to っていう表現、似たような意味で must、you must っていう表現ありますよね。ですがこの must、you must do it now ってなると、ちょっと表現がさらにきつくなるわけですね。もう本当に親が子供に言ったり、先生がね、生徒に言ったり、本当に絶対にやらなきゃいけないっていうきつい表現になりますんでね、使う場面をちょっと考えてください。You have to になると、まあ、しなければいけないという意味ではあるんですが、ちょっと柔らかい表現ですよね。アドバイス的なニュアンスが含まれるわけです。それでは、今の文章、ゆっくり読みますので、repeat してください。2回読みます。Don't put it off. You have to do it now. Don't put it off.You have to do it now. はい、お分かりいただけましたかね。それでは、put off の表現は以上となります。それでは延期する2つ目の表現になりましょう。2つ目の表現は少し硬い表現で、ビジネスシーンでよく使われる単語です。それが postpone、 postpone、 はい、 postpone、 ちょっと聞き慣れない単語ですよね。これも延期するという意味があるわけです。まあ文章でどう使われるのか勉強しましょう。二つフレーズをやりましょうね。まず一つ目。We have to postpone the meeting to Friday. We have to postpone the meeting to Friday. はい。postpone。真ん中の方に出てきましたね。We have to postpone。私たちは延期しないといけない。The meeting.To Friday、 ミーティング、会議を、金曜日に延期しないといけないっていう意味になるわけです。はい、分解して考えると簡単ですよね。簡単ですよね。それでは今の文章をもう一度ゆっくり2回読みますので、 repeat してください。 We have to postpone the meeting to FridayWe have to postpone the meeting to Friday. はい。We have to postpone the meeting to Friday.、金曜日に会議をちょっと延期しないといけないっていうフレーズとなりました。はい。それでは二つ目のフレーズに参りましょう。二つ目です。The launch date was postponed to April.The launch date was postponed to April. はい。launch, launch, という単語が出てきました。ランチではないですね。ランチは昼食ですが、ローンチ、これはですね、まあ、事業の、開始とかロケットの発射とかそういう意味があります。はい、ローンチ覚えておいてください。でですね、今の文章が The launch date was postponed to April。 エイプリル覚えてますか？ April、 これは4月でしたね。エイプリルフールで覚えてください。4月1日ですよね。はい、で文章全体の意味が The launch date、 事業の開始日が postponed to April、 4月に延期されましたという意味になるわけですよね。 The launch dateWas postponed to April。 はい、それではリピートしてもらいましょう。2回読みますね。 The launch date was postponed to April。 The launch date was postponed to April。 はい、大丈夫でしょうか。それでは次の、延期するに参りましょう。次で最後です。次の文章がビジネスシーンや友人との約束事を延期するときに使える、まあよく使われるカジュアルな表現ですね。さ、まあカジュアルといってもフォーマルな場でも使えます。それが push back、 push back という表現、まあ最初に言った put off と同じような使い方をされますね。 push back、 push 押す、 back 後ろに、覚えやすいですよね。 push back 延期する。ではこれを使って文章を作りましょう。まず一つ目。The deadline was pushed back to next month. The deadline was pushed back to next month. はい。deadline、 デッドライン。はい。ちょっと怖い単語に聞こえるかもしれませんけども。これは締め切りですね。締め切りという意味があります。ですから、The deadline was pushed back、デッドライン、締め切りは延期された。 To next month、 次の月に、来月にという意味になるわけですよね。 The deadline was pushed back to next month。 はい、それでは2回読みますので repeat してください。いきます。 The deadline was pushed back to next monthThe deadline was pushed back to next month。 はい、いかがでしょう。ちょっと長かったですね。それではですね、次のフレーズに参りましょう。ちょっと文章を作ります。 push back を使いますね。 Can we push back our dinner to 9pm? Can we push back our dinner to 9pm?さっきより簡単かもしれませんね。 Can we push back、ちょっと時間伸ばしてもいい、延期してもいいという意味があります。で次、 Our dinner to 9pm もう簡単ですよね。 Dinner、 Dinner でございます。夜食、夕食ですね。 To 9pm、 AM は午前、 PM は午後ですよ。これも皆さん日本でも使えますもんね。ですから文章全体の意味は Can we push back our dinner to 9pm、夕食の時間9時にずらしてもいいですか、遅くしてもいいですかという意味になるわけです。はい、それほど難しくはなかったですね。それではまた2回読みますので頑張ってリピートしてください。いきます。 Can we push back our dinner to 9pm? Can we push back our dinner to 9pm? はい、以上です。大丈夫でしたかね。それでは、ちょっとポイントの単語を復習しましょう。単語、ちょっと難しい、聞き慣れない単語が出てきたかもしれませんね。まず一つ目、 postpone、 postpone、 はい、重要単語でしたね。延期するという意味でした。延期する、 postpone、 少し硬い表現ですね。そして、この postpone を教える中でまた単語が一つ出てきました。launch、 launch、 はい、ランチではないですよ。綴りが launch、 launch、 launch なんですけども、ミサイル、ロケットを発射するなんていうのもありますけど、今回は、 事業の開始とかそういう意味で使いましたよね。事業の開始という意味で使いました。で、3つ目の単語、もう今さっき教えましたデッドライン、デッドラインですね。デッドライン、うん、意味は締め切りでしたね。デッドライン、締め切り、ちょっと特徴的な単語ですよね。ぜひ覚えてください。はい、それでは本日の勉強以上となります。ちょっと新しい単語がいっぱい出てきたんでね、難しかったかもしれません。皆様お疲れ様でした。それではですね、ここからは気持ちを切り替えて曲のコーナーに参りましょう。英語の曲をね、今からいろいろ紹介しますので、ぜひ聴いてみてください。耳を鳴らしましょう。本日紹介しますのは Crazy Frog でございます。この Crazy Frog ですね、ヨーロッパを中心に大人気のカエルをモチーフとしたちょっとふざけたキャラクターなんですけどもね、この鬱陶しさが可愛らしい、なんともね特徴的なキャラクターでございます。ぜひ聴いてみてください。それでは本日の番組以上となります。皆さん本日もありがとうございました。また来週。 Thank you very much for listening and see you next time.